ペテロの手紙を読んでいてですね、とりわけ強く印象づけられることがあります。それは、福音が人を新しくするその力が、いかに大きなものであるのかということです。そのことをペテロは私たち一生懸命伝えようとしている。福音が人を新しくする力がどんなに大きなものか。彼は本当に熱く語っているわけでありまして、先週はですね、その中でも私たちのアイデンティティが変えられて、新しいアイデンティティが与えられたというお話をさせていただきました。アイデンティティというのはですね、自分は何者であるのかという自己認識のことですよね。クリスチャンは内に聖霊なる神を宿しています。神を宿しているがゆえに、生ける神殿である。そして神がうちにおられるがゆえに聖なるものである。そしてその神を日々私たちが思い礼拝しているがゆえに私たちは聖なる祭司ですらあるんだと。そういうものなんだとペテロは私たちのことを、私たちのアイデンティティを語って強調していたわけであります。では、そのようにして新しいアイデンティティ、すなわち新しい自己認識を与えられた信仰者である私たちは、そのアイデンティティをどのようにして実際の生活に適応していけばよいのだろうかと。そのことが今日の箇所で、まさに語られているわけであります。とりわけ、信仰を持っていない大多数の人々の中で、どのように生きればよいのか、そういう視点でペテロは語っています。ご一緒に今日もそのことを教えられていきたいと思います。早速今日の箇所をもう一度見たいと思うんですけれども、ペテロが新しいアイデンティティを与えられた私たちにまず変わることがある。それは罪との向き合い方が変わるのだと有意説で語っております。お読みいたします。愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、気流者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。最初に愛する者たちと語っていますから、ペテロはですね、先生と弟子というような上下関係ではなくて、愛情を込めて、友としてというか、愛し合う関係の中で、諭すような感じで、肉の欲を避けなさいとこう促すのでありますね。でこの肉の欲を避けるということはどういう意味なのでしょうか。まず確認したいことは、この肉の欲というのはですね、私たちの欲求すべて、私たちのこの肉体が発する欲求のすべてという、そういうことを言っているわけではないということですよね。もしそのすべてのですね、肉体の欲求というのを避けるって言ったら食べない、ね、飲まない。そういうことになってしまいます。ですから、これはどういう意味かというと、一章十四節でですね、そのことがもうすでに語られていたわけでありますけれども、一章十四節で、従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず。つまり、以前無知であった時の欲望。とこう説明されているわけですよね。これはイエス様を信じる前の私たちの状態を表しています。無知というのはですね。その時はですね、その頃は当たり前だった。何の疑問も持っていなかった、知らなかったことがありますよね。しかし、イエス様を信じた後では、本当にそれはいいことなんだろうかと疑問を抱くようになる。そういう変化が確かに起こった。そのことをペテロは思い出させようとしているわけであります。で、今から見るとその当時は無知に等しかった。罪については無知に等しかったと。その時代に感じていたその欲望ということをペテロは思い出させようとしているわけですね。 イエス様を信じる人の心の中には聖霊が宿るようになります。この聖霊は私たちと常に共にいてくださる。常に私たちを導いてくださる。そしてですね、だんだんと何が肉の欲であって、何が神様の願いであるのかということを私たちに徐々に分からせていってくださいますね。以前、無知だった時は、肉の欲とかですね、罪ということについて何も考えていなかった。その時には何も感じなかったけれども、しかし、聖霊がですね、肉の欲というのはこういうことだと教えてくださるようになると、私たちの心の中にですね、徐々にうずきというものがですね、生じるようになります。これって主の喜ばれることだろうか。そういうですね、うずく瞬間がですね、できるんですよね。でそういう時は私たちは立ち止まる方が良いですね。それは聖霊がですね、肉というものはこういうことだよと教えてくださっている印なんです。ですからそこで立ち止まって祈ってみる。もし祈った結果平安が訪れるならば、それは進むべきこと。しかしどうも平安に導かれないのならば、うずきが止まらないのならば、この件については立ち止まってみるか。まあ、そのようにすることで私たちは徐々に徐々に何が肉の欲で何がそうでないのかということを見分ける知恵をですね、実際的に身につけていくことができるわけであります。で、ここで注意すべきことはですね、このプロセスというのは徐々に徐々に進んでいくものだということですね。例えば、小さい子供はですね、時間をかけて読み書きを覚えていきます。で、だんだんとですね、高度なことからも理解できるようになりますが、そのためには時間がかかりますよね。小さい子供が3日で読み書きを覚えて、高度な話をすることはありえない。5年、10年、時に20年かけて学んでいきます。ですから同じようにイエス様を信じたその日から、信仰告白したその日から洗礼を受けたその日から全てができるようになる人は一人もおりません。またこのプロセスの進み方というのは人によって異なっております。ですから一人一人ですね、現在位置が違うんですよね。ですから私たちは兄弟姉妹のですね、その違う現在位置を見てですね、裁いたりしない。あるいはまた人と比べて自分なんかと卑下したりもしない。そのように私たちは気をつけたいですね。あくまで今自分が置かれている現在地はここなんだ。神様は私に合ったその理解の過程を与えてくださっているのだからと受け取りたいわけです。ただその時にですね、もう一つだけ覚えておきたいことがありますが、先ほどうずくというね、申しましたけれども、そのうずきが時にですね、恐れと混同されている場合があるということなんですよね。例えば神様は私たちに新しいことをしなさいと促していらっしゃる。大抵の場合私たちはですね、躊躇を感じるんですよね。そして、尻込みしてしまう思いが湧いてきてしまいます。しかしそのことは神様から出たことで良いことでありますから、肉の欲から出たものではないんですね。それでも私たちは心にうずきを感じるかもしれませんけれども、それは新しいことにチャレンジするときに人間の内側に起こる自然な反応であります。そういうときはむしろ一歩踏み出してみるということが大事ですね。ですから、心の中に私たちはうずきが生じたときに、それは恐れから出たものではないだろうか。もしそれがですね、混同されているのならば、思い切って私たちは踏み出してみるということですよね。まあそういったことは私たちは注意したいと思うんでありますけれども。さて、そのようにして両親のうずきというものが肉の欲から出たものであると。気づいた時には私たちはそれはどうやって処理すればよいのか。次に考えたいことはそのことであります。この肉の欲ということをですね、処理しようとした時にしばしば私たちが行ってしまいがちな間違い。それは肉の欲を戦いの相手と考えて、懸命に戦って打ち勝とうとしてしまうということです。 私事で恐縮でありますけれども、私はですね、まあ、大学生の時にまさにそれをやっていたことをですね、今は懐かしく思い出すんですね。まあ、若い男性のその時、女性に対してみだらな思いが湧いてくる。心の中に湧き上がってくる時にですね、まあ、私は心の中でどうしたかっていうとですね、金槌をこうイメージするんですね、心の中で。そしてその金槌ですね、肉の欲をもぐら叩きのように、こいつめ、こいつめ、こいつめってですね、念じながらガンガン叩く。そういう光景をですね、頭の中で想像するようにいたしました。一時はですね、これは効果がありました。勝ったってですね、もぐら叩き、もう出なくなった。そういう気がしたんでありますね。で、しかし、しばらく経つとですね、気がつかないところで、モグラが黙々とこうと顔を出してですね、自分の方に入ってしまっている。まあ、肉の欲に負けている自分に気がついたわけですね。でそこで私がしたことは、その例の金槌で、さらに強くですね、もう思い切ってですね、叩く。まあ、そうやってですね、叩いては敗北し、叩いては敗北し。そういうことは積み重なっていく。と、どうなるかと言いますとですね、だんだんと私の心の中から救いの喜びっていうのがですね、消えていきました。そして、なんかこう、押しつぶされそうなプレッシャーとですね、途方もない疲れた心だけが残るようになっていったんですね。いや、こんなはずじゃないなと。そう思ったわけでありますけれども、その時の私はですね、肉の欲に勝利するには、そういう方法しかないのだと。唯一の方法はそれだというふうに思っておりましたので、まあ、途方に暮れたわけですね。で、だんだんとこのままで精神が持たないんではないかとさえも思いました。しかし、ある日聖書をですね、読んでいる中で、次の御言葉が私の心を非常にこう深く打ったんでありますけれども、それはローマ書の7章の22節から24節の言葉でありますが、このような言葉であります。ローマの7章の22節から24節。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。ローマ7章22から24です。これはまさに私のことではないかと思いましたね。自分ではしたくないと思っているのに気がつくとやっているんです。それはまさに虜の状態そのものではないかと。やりたくないことをいつまでかやらされやっているっていうことですよね。虜ですよ。で、これをね、偉大なあの使徒のパウロが言っているということですよね。パウロもこんなうずきをですね、発している、叫んでいるということで私は衝撃を受けました。パウロは、私は本当に惨めな人間だと。ここにですね、私は本当に大切なことがあるなと感じたんですね。何かっていうと、パウロは自分自身に対して心底絶望しているということですよ。私は本当に惨めな人間。この自分に絶望するという、そこから全てが始まるのだということをね、悟ったんですよ、この時に。で、実際にですね、こうローマ書を読んでいくと、その姿に福音がですね、訪れるんですが、それは8章のですね、1節から2節にこう書いてあります。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。ローマ8章1節から2節。キリストイエスのあるものが罪に定められることは決してないと。凄まじい宣言じゃないですか、皆さん。決してない。ギリシャ語ではですね、もうですね、本当にこう、二重否定っていうかね、二重の否定ですよね。二重否定じゃなくて、二重の否定。もう、二度とないと。絶対にない。 到底ありえないことだから考える必要もないと。そういう言い方ですね。で、これを見たときですね、私は初めてあることを理解できた気がしましたけれども、それはどういうことかというと、肉の欲からの解放というのは、この私が頑張って達成することではないんだということです。それはイエス様がもう達成してくださっている、それを自分のものとして受け入れていくというね、受け取っていくという、そういうプロセスなんだということです。もう解放は終わってるんですよ。イエス様の側で。完成したんです。あとはその事実を私が受け取っていき、自分のものにするだけなんだと。それが聖書が語っていることなのだと。そう理解したときにですね、私の心がなんかね、こう晴れ物が、つき物がドサッと落ちたような気がしました。で、その日以来ですね、私の心の中にあったあの金槌というのはもう何かを再び叩くということはなくなったんですね。今はそれはですね、なんか戦争がね、終わって何十年か経つと錆びた大砲が残っているじゃないですか。で、そこに戦いがあったってことはわかるけども、何の機能もな、果たしてませんね。まさにそういう懐かしく思い出すだけのものにあの金槌はなっております。ペテロも、今日の箇所皆さん、肉の相手に、肉の欲に、戦いなさいとは言ってないですね。肉の欲を戦うべき相手だとは言ってないんですよ。彼が言っていることは肉の欲を避けなさいって言ってます。避けるっていうのはもともとのギリシャ語で距離を取るということです。関わらないということです。やり過ごすって言ってもいいでしょうかね。で、一方ですね、肉の欲の方はですね、なんと何をするかというと、戦いを挑んでくるって言ってるんですよね。肉の欲の方は戦いを勝負しろと言ってくるってことなんですよね。つまり、肉の欲はですね、戦わなくてはならない相手だぞっていうような顔をしてやってくるってことなんですよ。私たちはまんまとそれに乗るんですよね。戦いを、ね、挑まれたから乗るしかないって言って応じてしまうんですよ。かつて私は金槌でそれをやったわけであります。で、その戦いに乗ったが最後、必ず敗北は運命づけられておりますね。なぜなら、肉というのはね、私たちの本質に根ざしたものだからです。私たち人間の本質に食い込んでいるんです。自分自身の一部なんです。一部です。それはアダムとエヴァ以来、原罪としてですね、人間の中に宿っているものであります。ですから私たちは肉とね、戦うということは、あたかも自分自身と戦っているかのようなものであります。自分で自分をですね、叩いているかのようなものでありますから、ナンセンスなんですね。そうではなく、ペテロはですね、避けなさいと言いますよ。やり過ごして、相手にしないということです。例えば皆さんが、あのヘビー級ボクサーとして世界的に有名になったマイク・タイソンがですね、やってきてですね、戦おうじゃないかって言ってきたときにですね、この中の一人たりとも応じる人はいないでしょうね。まあ、一般人は愚か、ボクサーですら、応じなかったでしょう。なかなか応じないんじゃないでしょうか。まあ、マイク・タイソンと戦おうって言われてもですね、一人たりとも戦わないですよ。戦いを絶対避ける。ひどい敗北が運命づけられているからであります。ですから私たちにとって肉の欲と戦おうとするということはそれと同じようなものでありますね。絶対に私たちは戦おうとしてはならない。むしろ距離をとって、右から左へとやり過ごす。心の中に招き入れて、よしってリングに上がってしない、たりしないで、過ぎ去らせる。それが私たちのなすべきことのすべてなんだということです。で、そうするとですね、肉の欲は言ってくるんです。逃げるのか？それでもクリスチャンか？正々堂々と戦えと支えてくるかもしれませんけれども、でもそんな声に耳を傾ける必要はこれっぽっちもないですね。マイク・タイソンと戦わなくてならない必要は初めから全くない。私たちはですから肉の欲を戦って勝つ相手、戦って勝たなくてならない相手だと考えてはいけないですね。それはやり過ごすべき相手なのです。 私はこのことを理解してからですね、以前よりずっと肉の欲というものに対して平安を持って対処できるようになってきたなと思いますね。で、仮にスリップするというか失敗することがあったとしても、でも先ほどのこの御言葉ですよね。イエス様の十字架があるではないか。私もあなたを罪に定めない。キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。そう言ってくださる方が私と共におられる。ですからもう恐れる必要はないのだということですよね。それゆえに、私たちはあることができるようになりますが、それは十二節ですね。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方は悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして、神の訪れの日に神を崇めるようになります。まあこういう御言葉を読むとですね、特に私たちはどこに目が吸い寄せられるかというと、立派にというここですよね。立派にと聞くと私たちは貧困法制で火の打ち所がないクリスチャンというそういうイメージを抱くかもしれません。でね、自分はそういうもんじゃないなぁ。と卑下してしまうんではないでしょうか。で、皆さん、この立派に振る舞わなさいというのはもともとギリシャ語の直訳しますとですね、生き方をよく保つというそういう言葉です。生き方をよく保つと。生き方というのは生活とか、あるいは態度とも訳されています。他の箇所では。そして立派にっていうのはね、ちょっと新海訳立派にって少し強い訳かなって気がしますけれども、これは単にギリシャ語で良いっていうね、グッドっていう、そういう簡単な、単純な形容詞は使われているにすぎません。ですから、ね、立派な生活は単に良い生き方、良い態度、良い生活をするように心がけなさい。ですから、必要順に私たちはこのことを重く捉える必要はないということなんですね。むしろ私はですね、イエス様を信じるようになった者が、福音を理解して、その力をですね、心で味わい始めるとですね、その人の生き方ってごく自然と、ここでペテロが書いてあるようなものに変えられていくんではないかと考えていますね。なぜかというと皆さん、私たちが与えられた救いというのは、私たちが別の人間になることではないんです。そうではなくて、私たちが本来のあり方を取り戻していくことなんですよ。聖書はですね、あなた方には別の人間になれと言ってはいないです。あなた方が、は本来のあり方を取り戻していくんだと。かつては罪が肉をですね、用いて私たちを支配して牛耳っておりました。それゆえに私たちはですね、本来神様が私たちにそうあってほしいと意図して願っておられたような生き方ができなくなっていたんです。福音がこのメカニズムをですね、根底から一変させました。すなわち、本来の私たちの姿、つまり神の形としてのあり方を私たちが取り戻していくというね、そういう道が福音によって開かれたんです。それがイエス様が私たちに成してくださったことだ。そしてその神の形が最も完全な形で現れているお方は誰か、それはイエス様です。ですから、私たちが神の形のあり方を取り戻していくとき、私たちは自然とイエス様に似たものになっていくということですね。ただ、このことを妨げる別の要素がですね、私たちの外にあるわけでありまして、それは11節ですでにペテロが、あなた方は旅人寄留者であると。そう言っておりますし、また12節では、あなた方は異邦人の中にあるとこう言っておりますね。この異邦人、私たちは旅人であり、寄留者であるというね、こういう概念というのは聖書の中で、繰り返し繰り返し登場する概念、大事な概念でありますね。つまり、私たちは今、真の故郷からは離れて生きている状態なんだという、そういう理解です。ふるさとから離れて生きている状態だと。それはクリスチャンにとって真の故郷というのは天、つまり神様のもとにあるからだと、聖書は語るわけであります。 で、この私たちが故郷から離れた状態で生きているという概念がなぜ大事かというとですね、この世界は基本的な福音というものを理解しないからですよね。それゆえ、信仰者はですね、周囲の人々との関係において、何らかの困難を経験いたします。例えば信仰のことでからかわれたり、白い目で見られたり、恥ずかしめを受けたり、あるいはそういう対応を見て私たちはなぜ、どうしてと悩んだりするわけであります。そんな時とこそ、このことを思い出したいんですよね。私は今、寄留者また旅人として、異邦人の中を生きているのだ。それゆえにこのような扱いを受けるのだということですよ。人間というものはその歴史の中でいつもよそ者とみなした人を阻害するとか、邪険に扱うということをですね、やってきた生き物であります。それはもう人間の本質に根ざしているとも言えるでしょう。現代でもそのような傾向は残ってますよね。異質なものだと。そう見るやですね、こう排除しようとする。まあそういう罪の性質を人間は持っているわけであります。ですから、ある意味ではですね、もしクリスチャンが世の人々から阻害されるとしたら、それはですね、彼らの目には私たちを異質な人と映っている。異質な人だと映っていることの証拠なんですよね。違うなということが伝わっているということです。周りに。で、逆にですね、私たちが世の人々から阻害というものを受けない場合ね、それは彼らが見て私たちは全然異質ではない。我々と同じだと思っているということです。で、それはですね、私たちの信仰が周りに対して何らかの変化を与える力を失っているということです。同じなんですからね。何も変わらないんです。つまり、私たちがキリストという方に忠実に生きていこうとするときに、この世から何らかの阻害というものはつきものなんだということですね。逆に言えば、何の阻害ももたらさない信仰は、周りに何の変化も与えないということです。しかしながら、この阻害というものはいつまでも続くか、ね。永遠にこの阻害があるんだろうかというと目いってくるわけですけども、そうじゃないよと。私たちが自分はこの世界では旅人だって、寄留者として生きているんだという、そういう自分のアイデンティティ、クリスチャンとしてのアイデンティティをしっかり受け止めて、そして私が今フォーカスすべきは、神様が私をそうなるようにと想像してくださった本来のその神の形を回復させていこう。そのことがクリスチャンとして私の務めることなんだと考えていくならば、私たちは確実に変えられていきます。そしてその福音のですね、変革の力というのは私たちの中だけに留まっているということは決してないんですね。必ず私たちの周りの人々にまで流れていき、彼らの心を潤していきますよ。とどめることはできないです。福音の力を私たちの中にとどめることはできない。たとえ自分は何も変わってないと思っていても、周りの人から見ると明らかに違う、変わっている、そう伝わっているんですね。そして周りの人々の心をそれは潤していく。それは避けることはできない未来なのだと。それが福音が本来持っている偉大な力なんだ。そういうわけであります。そして、すべてが変わるときやってくるわけですけれども、それが12節にある神の訪れの日と呼ばれる日でありますね。で、この神の訪れの日っていうのはですね、原文のギリシャ語ではですね、定冠詞ってね、ザっていうのはついてないんですよね。ザに当たるものが。ですから、ザ・デイってね、その日っていう、まあ、ある特定の日のことを言ってるのかどうかはですね、ちょっと断言がしがたいとこう言われていますが、まあ、少なくとも訪れですからね、神様が、イエス様が再び世に来られるその未来の全体として語っていると、そのことは確かだと思うんですね。で、私たちは、そのイエス様来られる時をどのような時と受け止めているんだろうか、ということなんです。 いや、ちょっと全然関心がなかったですねって方もいらっしゃるかもしれませんし、あるいは反対に、ああ、その日は恐ろしくて仕方がないんですというようなね、イメージを持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし私は今日ですね、この第二ペテロの2章の文脈が持っているんですね、別の意味に注目したいのでありますけれども、それは帰流者、旅人って書いてあったその文脈なんですね。で、その文脈で見ると、この神の訪れの日っていうのはどういう日かというと、私たちの故郷がやってくる日だということですよね。ペテロはね、私たちが故郷に帰る日というような言い方はしないんですね。私たちの方は帰っていくって言い方はしないんですよ。なぜなら、イエス・キリストが再び世に来られる日はですね、私たちが天に帰っていくというそういう日ではなくてね、天の方が私たちのところにやってくる日なんです。そうですよね。神であるイエス様がこの地上に来られるっていうのはそういうことなんです。天っていうのは神がおられるところですよね。別に上の方にあるわけじゃないです。よく冗談で言いますけど、日本にとって上の方っていうのは地理にとって下の方だとね。そういう、だから上の方とか下の方とかそういう問題ではなくて、神がおられるところが天であります。で、その神が来るんですからね。天が来る日なんです。だからイエス様が再び地に来られるその時ってのは天と地が再び一つになる。再びというか一つになる日だと言っても良いでしょうね。その時に天と地は一つとされて新しくされると聖書は語っていますが、ですから、言い方を変えると、この訪れの日というのはですね、私たちは故郷の方が、自ら私たちのところに来てくれる日でもあるということなんですよ。その時私たちは旅人では、もはや旅人ではなく、キリシャでもない。真の故郷を得た。そしてそこに住む者へと変えられる。ですから、もし私たちがこの世界で忍耐を持って、今は旅人であり、今は帰流者である。しかし、一時のことなんだ。だからその一時の間、私は主に誠実に歩もう。そして肉の欲を、ね、戦って打ち勝とうとするんではなくて、やり過ごす。そして、自分がフォーカスすべきは、神様は私に本来与えてくださったはずの神の形の回復に努めて歩んでいこう。そのことに私たちがフォーカスして生きていくならば、その時までにはね、かつて私たちを散々阻害したあの人たちは、共に神を賛美する仲間へと変えられているだろうと。そうペテロは言うわけであります。それはね、このイエス様が来られた日にみんなパパパって一瞬でね、昨日までイエス様なんか知るかって言ってたのに今日はイエス様信じますっていうそういうコロッとなんかこう表面だけ変化するっていうことじゃないんですよ。長い年月をかけて変えられているんです。そしてそのことの結果がこの日までには現れてくると。そういうことでありますね。ですから、ここで訪れの日に神を、あなた方は悪人呼ばわりした人たちも神の訪れの日に神を崇めるようになるというのは、ね。すでに改心している人たちが私たちと一緒に喜んでイエス様を迎えるようになると。それがここで語られている約束なんであります。私たちに約束されている未来はそのような素晴らしいものなんだと。で、そのことはですね、本当に分かると私たちの現在の生き方っていうのも自ら、おのずから変わって定まっていくんではないかと。ペテロはそれを次のように語りますね。13節。人が建てたすべての制度に主の家に従いなさい。それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさい。ペテロはここでですね、例外なくすべての権威に従うようにと私たちは命じております。これはすごいことを言うなと思うんですよ。というのは、これまでペテロの手紙を学んできましたように、このペテロの、がこの手紙を書いた時代っていうのはですね、ローマ帝国政治の権力によるですね、迫害、クリスチャンへの迫害が強くなっていった時代でありました。で、そういう時代にペテロはですね、 権威に従えって言うんです。今みたいに日本みたいにね、あんまりその権威に従うことは困難でない時代じゃないですよ。権威に従いがたいようなね、そういう時代に権威に従えってこう言っているのはどういうことなんでしょうか。え、これって、悪い権威者に悪に加担しろってこと?と思うかもしれませんが、そうではないですね。ある解説者はですね、このように言いますね。このペテロの命令というのは、罪を犯すように命じられた時以外は服従せよと。そういう意味なんだと語りました。罪を犯すよう命じられた時以外は服従しなさいということです。罪を犯すよう命じられね、これはキリスト者として譲れない一線ですよ。それはできないと。主が罪とされたことを私がね、する、それはできないことだと。でもそれ以外のことは従う必要があるとペテロは語りますね。なぜかというと、15節にですね、その答えがあるわけでありますけれども、お読みいたしますが、善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心だからですと。ちょっとね、理解しがたいような、理解難しいような言い回しが使われているわけですけれども、要するにここで語られていることは何かというと、クリスチャンは、その信仰に関わること以外で、他の人から非難される口実を与えないで生きていく必要があるということを言っているわけです。その信仰に関わること以外では、他の人から非難される口実をね、与えない、そういう生き方をしていきなさい、心がけていきなさいと。それが大事だと言うんですね。ダニエル書を開きますと、ダニエルとその友達の生き方っていうのはですね、ここでペテロが言おうとしていることをまさに体現していると私は言ってもよいと思うんですね。バビロンやペルシャというのは、明らかな異教の帝国でありました。で、そういう国の中で大臣、あるいは政治家としてですね、重責を担ったのが彼らでありますね。で、そういうですね、彼らを妬んだ敵がですね、ダニエルを訴える口実を何とか見つけてやろうと言って探したわけですけど、何も見つからない。で、結局彼らはどうしたか、ダニエルの信仰を用いて彼を陥れようとしたわけですよね。それ以外に何の方法もなかったからであります。まさにペテロが愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心であると言っているのはそういうことなんですよね。信仰以外のことで何もですね、責める口実がない。そういう生き方をダニエルはしておりました。で、そういう生き方をしているとダニエルはどうだったかというとね、いつも自由でした。ペテロはそのことを次のように述べております。16節。自由なものとして、しかもその自由を悪の言い訳にせずに、神のしもべとして従いなさい。すべての人を敬え、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさい。ダニエルはですね、政治的にも強大な自由を持ってました。大臣でありますから。まあ、ほとんどのすべてのことを行う権力や自由を持っておりましたが、しかし彼はその自由を悪の口実にすることはありませんでした。かえって彼がしたことは、自由を持っているけれども、自らその自由を制限したということですね。つまり、異教の食事を食べない。異教の異国の汚れた食事を口にしない。偶像礼拝を行わない。そして主への礼拝は決して怠らない。その一方で彼はですね、人を決して、こひいきしたりせず、誰に対しても誠実に振る舞う。そして、異教の王に対しても、敬意をいつも忘れないで生きている。で、そういう彼のですね、信仰者としての生き様は、信仰を理解しない異教の王でさえも感服するほどのものであったと。どうしてダニエルはそういう生き方ができたのかということですけども、それはね、最初に戻りますけど、彼がいつもね、良心のうずきというものに耳を傾けていたからだろうと思います。その結果ですね、 自分の生き方はこれでいいんだろうか。そういう憂いが彼の中にはない。つまりダニエルの心は何者にも囚われていない。何者にも縛られていない。真の意味で自由なものとして彼は生きていたのだということですよね。まあ、先日、野球の大谷翔平選手のですね、こんなエピソードを耳に読みましたけれども、まあ、今年本当にですね、彼は野球の賭博の問題で大騒動に巻き込まれたわけでありますね。で、ね、ドジャースに移籍して直後に起こりましたから、まあ、彼のメンタルはどうなっているだろうかと心配したですね、球団の社長がですね、大谷選手にこういうふうに尋ねたっていうんですよね。大谷、緊張してないか？不安や心配じゃないか？ってね、尋ねたんだそうです。で、その時ですね、大谷選手は答えた内容に彼は衝撃を受けたっていうんですね。大谷選手はこう答えたってです。なぜ心配する必要があるんですか？悪いことは何もしていないんですから。そう答えたってですね。その社長はですね、今までの人生でこういう答え方をする人は誰もいなかったと言って、非常に強い印象を受けたんだと。そんな記事を読みましたけれどもね。私はまあこのエピソードを見て、いかにも大谷選手らしいなと。野球少年のまま大人になったとよく言われますけれども、まあ同時にですね、あることを思いましたが、それは、本来すべてのクリスチャンはイエス様にあって、これと同じ、いや、もっと素晴らしい歩みができるようにと召されているはずなんだということです。なぜ心配する必要があるんですか？悪いことは何もしていないのに。イエス様によってね、私たちはそう言えるんですよ。イエス様によって罪を許されている私たちなんじゃないですか。本来私たちは一番恐れやからや不安から解放されているはずじゃないですか。もうあなたを決して罪に定めない。あなたのうちに私は罪を見ない。何も罪は残っていない。ですから、キリストにあって私たちはすでに自由です。であるならば、なぜかつての罪の奴隷のような縛られた生き方をしていくのか。聖書は私たちに問いかけます。自由なもののように、奴隷のように生きるのではなく、真に自由人として生きていこうではないか。私たちを促すんですね。私たちがイエス様を信じる前の私たちはですね、罪を犯さない自由というものはありませんでした。どんなに頑張ってもそれを手に入れることはできませんでした。しかし今、キリストの十字架にあって、私たちは罪を犯さない自由というものを得ています。この幸いは今日もう一度しっかりと覚えようではありませんか。そして自由なものらしく歩んでいこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。